皆さん、こんにちは。宇宙産業テクノロジー最前線、ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。今週も世界の宇宙産業から最新の技術動向やビジネスの動きをお届けします。今週は、日本の宇宙開発の大きな一歩、スペース X が描く次世代の宇宙インフラ構想、そして宇宙空間での画期的な製造技術の進展に注目が集まっています。さらに、人類の新宇宙探査を加速させる推進システムや、月面での持続可能な居住に向けたアルテミス計画の具体的な動きも深掘りしていきます。
なるほど。今週も未来を感じさせるニュースが盛りだくさんですね。宇宙が私たちの生活や産業により密接に関わってくる未来が見えてきそうです。では、早速詳しく見ていきましょう。まずは日本の宇宙開発から明るいニュースですね。JAXA の H3 ロケットが打ち上げに成功したと聞きました。これはどういう意味を持つのでしょうか？
はい、スージーさん。JAXA は6月12日に H3 ロケットの打ち上げを成功させ、海洋観測用衛星など6機の小型衛星を正確に軌道へ投入しました。昨年12月の初号機失敗以来の成功で、日本の宇宙産業にとって信頼回復の大きな一歩となります。
改良型エンジンが導入されたとありますが、具体的にどう変わったのですか？
今回採用された改良型エンジンは、固体ロケットブースターを使わず、液体燃料のみで推力を賄う軽量でコスト効率の高い設計です。これにより、打ち上げ能力の柔軟性が向上し、多様なペイロードへの対応が可能になります。
今回の成功は、今後の日本の宇宙産業にどのようなインパクトを与えるのでしょうか？
H3 ロケットは日本の主力大型ロケット、HIIA の後継機として国際市場での競争力強化を目指しています。この成功で日本のプレゼンスが高まり、8月7日に予定されている順天頂衛星システム、みちびき7号を搭載する次回のミッションにも期待が高まっています。
低コスト化と信頼性の向上は、日本の宇宙ビジネス全体を加速させる鍵となりそうですね。次のニュースも非常にスケールが大きいですよ。
次は、スペース X のスターシップ V3 に関するニュースです。5月22日にフライト12試験を完了し、飛行中にブースターエンジンの停止能力を実証しました。
エンジン停止能力とは、具体的にどのような意味を持つのでしょうか？
これは、打ち上げ中にブースター部分で問題が発生した場合に、安全にエンジンを停止できる重要な技術です。スペース X は、この試験結果をもとに、年末までにフロリダ州からスターシップの打ち上げを開始し、さらにブースターの迅速な再利用を目指しています。
フロリダからの打ち上げとブースターの再利用が実現すると、どのようなメリットがあるのですか？
フロリダからの運用は、打ち上げ能力と頻度を大幅に拡大します。そしてブースターの再利用は、ロケット打ち上げコストを劇的に削減し、頻繁な宇宙アクセスを可能にする鍵です。これにより、スターシップはアルテミス3計画の月面着陸ミッションで、オライオン宇宙船との軌道上ドッキングに貢献する役割を担うことになります。
月や火星への有人探査が、より現実的になるというわけですね。スペース X は、宇宙での新たなインフラ構築にも力を入れているようですね。
はい、スージーさん。スペース X は、人工知能計算を宇宙空間で直接実行する世界初の軌道上データセンター衛星 AI-1 の計画を発表しました。
宇宙にデータセンターですか？それはまたスケールが大きい話ですね。地球上のデータセンターとは何が違うのですか？
地球上のデータセンターは、物理的空間、エネルギー消費、冷却の制約に直面していますが、宇宙ではこれらの課題を根本的に解決できる可能性があります。AI-1 衛星は、モジュール式の交換可能な計算ペイロードと、150kW という強力な太陽電池アレイを備える予定です。
100万機の AI 衛星コンステレーションとは、どのようなものになるのでしょうか？
スペース X は、次世代のスターリンク V3 衛星に計算ラックや放熱機、衛星間通信用のレーザーリンクを統合し、最終的に100万機の AI 衛星からなる巨大なネットワークを構築することを目指しています。これは、リアルタイムデータ解析や地球観測など、多岐にわたる分野に革命をもたらすでしょう。
100万機の AI 衛星ですか？ SF のような世界が現実になるんですね。 この技術は私たちの生活だけでなく国家の安全保障にも影響を与えそうです。
続いては宇宙空間での製造技術に関する注目すべき動きです。米国のテッド・バット上院議員らがチップス法に基づく税額控除の対象に LEO での宇宙ベース半導体製造を含める法案を提出しました。
宇宙で半導体を作るというのはどういうメリットがあるのでしょうか。
微小重力環境下での半導体製造は地球上では難しい高レベルの結晶品質とプロセス均一性を実現できるとされています。重力の影響が排除されることで欠陥の少ない高性能な材料、例えば量子技術用の材料が作れる可能性があり、米国の技術優位性を強化する狙いがあります。
この動きは半導体産業と宇宙産業にどのような影響を与えますか？
この法案が成立すれば、米国の半導体産業は新たなフロンティアへと拡大し、サプライチェーンの強靭化に貢献します。長期的には、宇宙空間が新たな製造拠点として確立され、それが世界の技術覇権争いにおける重要な要素となる可能性を秘めています。
半導体は現代社会の基盤ですから、宇宙でより良いものを作れるとなると、まさにゲームチェンジャーですね。医薬品の分野でも、宇宙での製造に期待が高まっているようですね。
はい、スージーさん。バーダスペースインダストリーズは、希少肺疾患治療薬の軌道上製造に関してユナイテッドセラピューティクスとの共同研究を進めています。微小重力を活用し、より高品質な医薬品化合物の生産を目指すというものです。
微小重力で医薬品の品質が向上するというのはどういうことですか？
地球上では重力による沈降や対流で結晶形成に不純物や欠陥が生じやすいですが、微小重力下ではそれが排除されます。これによりより均一で完璧な結晶構造を持つ医薬品が生成でき、溶解性、安定性、そして体内での吸収率である生体利用効率が向上する可能性があります。
この共同研究は製薬業界や患者さんにとってどのような未来を開くのでしょうか？
希少肺疾患の患者さんにとってはより効果的で安全な治療薬が提供される可能性が生まれます。また宇宙が単なる探査の場ではなく、新たな産業活動のフロンティアとして医薬品製造を含む宇宙経済の多様化を促進する重要な動きと言えるでしょう。
宇宙での治療薬製造が多くの患者さんの希望につながるというのは素晴らしいニュースですね。私たちの未来の生活に直結する月の話も聞かせてください。
NASA のアルテミス計画は月への長期的な人類のプレゼンス確立を加速しており、2032年までに月面に恒久的な基地を設置するという目標を掲げています。
2032年までに月面基地ですか？それは非常に野心的な目標ですね。どのような技術が鍵になるのでしょうか？
はい、現地資源利用である ISRU 技術が不可欠です。特にガツレゴリスから酸素を生成し、飲料水や呼吸用の空気、ロケット燃料に利用する計画です。また、電力供給には月面の過酷な環境に耐える垂直型太陽電池アレイが導入されます。
アルテミス3のミッション設計も変更されたと聞きましたが、これはどのような目的があるのですか？
アルテミス3では、オライオン宇宙船が低地球軌道である LEO で商業着陸船とドッキングするように再設計されました。これは柔軟性とリスク低減、そして商業パートナーの能力を最大限に活用し、より効率的で持続可能な月面探査を実現するためのものです。
月面基地の建設と運用が、宇宙経済の発展や将来の火星ミッションへの重要な足がかりになるんですね。新宇宙探査にはやはり推進技術の進化も不可欠ですよね。
続いては NASA が新宇宙ミッションの変革を目指す核熱推進技術に関するニュースです。プロジェクトドラコを通じて開発を加速しており、2027年までの試験飛行を目指しています。
核熱推進というのはどのような推進システムなのですか？
核熱推進、略して NTP は、核分裂反応の熱で推進剤を高温に加熱し、噴射することで推力を得ます。従来の化学ロケットに比べて燃料効率が非常に高く、火星への移動時間を半分に短縮し、宇宙飛行士の放射線被曝リスクも低減できる可能性があります。
2028年には SR-1 フリーダムミッションも計画されていると聞きましたが、これはどのようなミッションですか？
SR-1 フリーダムは、ウラン原子炉で4エンジンを駆動し、火星偵察用ヘリコプターを展開する初の核動力火星宇宙船となる予定です。これは、従来の推進システムでは難しかった新宇宙への迅速な移動を可能にし、より詳細な探査を実現します。
火星まで移動時間が半分になるというのは本当に驚異的ですね。まさに宇宙探査のゲームチェンジャーになりそうです。さらに未来を見据えた推進技術もあるんですよね。
はい、スージーさん。NASA は、パルサーフュージョンが開発した二重直接核融合推進、DDFD 技術を搭載したサンバード宇宙船で、核融合推進システムの進歩を加速させています。
核融合推進は、先ほどの核熱推進とはまた違う技術なのですか？
その通りです。核融合推進は、核融合反応でプラズマジェットを生成し推力を得る。さらに次世代の推進技術です。核熱推進よりもさらに高い速度と効率での航行を可能にし、太陽系内の移動時間を劇的に短縮する可能性を秘めています。火星への有人ミッションが数週間単位で可能になるとも言われています。
まさに究極の推進技術ですね。このニュースでは AI の話題も出てきましたが、どのような使われ方をしているのでしょうか。
NASA の火星探査車パーサビアランスローバーが生成 AI モデルを活用して初めて AI による走行計画を自律的に完了しました。これは AI が宇宙ミッションの運用効率を高める新たな可能性を示しており、今後の宇宙探査の自律性向上にもつながります。
核融合推進と AI の組み合わせで宇宙探査の未来が大きく変わりそうですね。期待が膨らみます。
今週は、日本のロケット技術の確実な進歩から、スペース X による AI データセンター衛星やスターシップの試験、そして宇宙空間での半導体や医薬品製造という新たな産業の方が、さらに新宇宙探査を革新する核推進システムまで、多岐にわたる宇宙産業の最前線をお届けしました。これらの技術は、人類の宇宙での活動範囲を広げ、地球上の課題解決にも貢献する潜在力を秘めています。宇宙が単なる探査の場から、生活や産業のフロンティアへと変わりつつあることを改めて感じますね。
はい、トロイさん。今回も宇宙の無限の可能性を感じる、興味深いお話ばかりでした。宇宙での製造技術が確立されれば、私たちの生活が大きく変わる日が来るかもしれませんね。来週も、宇宙産業テクノロジー最前線の時間で、最新情報をお届けします。どうぞお楽しみに。ホストのスージーと。